サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井のベロです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
大谷の久保です。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、ケアマネージャーさんの、業務というか、
はい、
なんか最近すごく大変やなっていうのも結構耳に入ってまして、ね、はい、研修もめちゃくちゃ増えたりとか、なんかそういうことが入ったんですけど、うん、それに加えて、はい、またコロナがやってきて、
はい、
で、
はい、
ちょっと一体どうなってんのやろ、まあ、さらにまた大変っていうような話を聞いたんでね。で、はい、自分たちもこう実際ケアマネージャーさんにどういう感じでこうコンタクトを取っていったらいいのかっていうのが、はい、ちょっとよくわからないんで、今の状況とかをぜひ教えていただくって、はい、ちょっとお忙しい中、はい、ゲストをお越しいただきました。で、実はですね、このゲストの加藤さんなんですけど、このインターネットラジオが始まって、2回目の、なんと、
2回目の。
ゲストやったんですよ。なんか、時を経て300何回でまたお越しいただきまして、ありがとうございます。は
い、
そしたら、
ありがとうございます。
じゃあ、加藤さんの方、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
はい。堺市西区の方で、はい、ヘルパーステーションとケアプランセンターをやらせてもらってます。はい、ケアプランセンターおむすびの加藤と申します。
はい、
ケアマネージャーをしてます。よろしくお願いします。
お願いします。
もう西区では加藤さん知らん人全くいないぐらい
で、いないです。
そんなことない、そんなことない。
はい、また今日はケアマネージャーの状況を、教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今あとで詳しくお聞きするとして、まあ、ざくっとちょっとコロナ前とコロナ後みたいな感じで、今お仕事の状況、ケアプランセンターの状況ってどんな感じでなってるか、ちょっと教えていただきます。
はい、
はい、
ケアプランセンターの方は、まあ、コロナの、はい、はい、ウイルスが出てきて、まあ、非常事態宣言下が出た時よりは幾分柔らかくなってきたような感じがあります。そして、まあ、利用者さんの訪問の拒否というのも、敏感な方はやはりまだ訪問してほしくないとかいうのは若干あるんですけれども、
はい、
主にあるのは、有料老人ホームさんとか不特定多数の出入りがあるというところで、うん、やはりそこら辺の入居者さんたちは施設さんの方から言われているのもあるかと思うんですけれども、うん、やはりちょっと遠慮してほしいなというところは、はい、何件かあるかなという感じです。あ、
はい、まあ、施設の中でもすごく工夫してくださってるとは思うんですけども、うん、やっぱりデイに行けなくってフレイルが進んでるっていう方もちらほらいらっしゃるので、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。
お父さんもそれは、はい、ありますかね。
利用者さんがサービス控えという形で結果としてなってる場合で、やはり足腰が若干弱った、で、家族さんがサービス、まあ、控え、まあね、感染を予防したいというところのあれがあるから仕方がないんですけれども、うん、足の浮腫が軽減してた方が、まあ、控えてしまって、また浮腫がひどくなってしまったというのは、うん、ケースでありますね。そこで結局、まあ、その浮腫がやっぱひどくなって、うん、まあ、デイサービスって大事なんやなと、やっぱりサービスを控えるっていうのは、うん、悪手やったんかなという感覚は、やっぱ利用者さんの中で出てきてるのかなというところはあるんですけれども、うん、はい、やはり 目に見えないものなので、
はい、
やはりこうなったらこうなるよみたいな感じでこっちも言えないので、ね、そこはもう本人さんの感覚に任せたものになってしまってるかなというところはあります。
100% いけるよってね、誰も断言できない
そうですね。
これは本当難しいところで、う
ん、なんかショートステイとかはどうですか、うん、割と受けてくれてるように思うんですけど、
非常事態宣言が終わった後、うん、でショートステイも、まあ、再開できるのかなと思ってたんですけれども、はい、非常事態宣言が終わったすぐ後はやはり1週間、はい、2週間単位でやったら、うん、まあ、理由が理由ならば受け入れないことはないというような感じで、はい、やっぱり、はい、拒否になってしまっても先方としても、うん、都合が悪いという感じがあって、はい、やはり1週間2週間泊まっていただくのが条件ですという形で、うん、まあ、ご提案いただいて、うん、1泊2日でいいんだというニーズはちょっと遠慮くださいというところがあったので、はい、まあ、そういう面でショートを控えてるという方が結果として現段階でも、いや、じゃあ1泊2日っていう話を提案してええものなのか、またどうせ断られるに違うかなというようなが利用者さんの中で起こっている状況ですね、
うんうん、
まあ、聞いてみないとわからないからというところは言うんですけれども、まあ、がっかりしてしまうと、結局それで他の予定を組もうとしても、うん、がっかりしてしまうことをもういいわという形で、できるようになってからまた頼むわという形でレスパイトのタイミングを家族さんも考えてはるというのが現状かなという感じです。
その辺やっぱりケアマネージャーさんだったら聞いてみないとわからないっていう、その聞くっていう作業が増えたりとか、
そうですね、
大変なことも増えてますよね。
そうですね、うん、こうしなあかんっていうルールもない中で、
はい、
うん、強制することもできないし、
うん、
そのね、1泊2日のレスパイトに、まあ、どこまで効果があるんだと言われてしまえば、それはもう利用者さんの世界になってしまうので、利用者さんの家族がどれだけ、ね、そこにレスパイトを求めてるのかっていうところになってしまうと、やはり、まあ、1週間でやったら受け入れますけどねって言われてしまうと、ちょっとなかなか難しいって言われてしまうと困っちゃうなという感じはあります。
家族さんとか本人さんいたら どっちがどういう方が多いですかね。生かしたくないとか生かしたいとか、まあ、人によるんですけど、
私どもの事業所のケースからすれば、はい、どちらかというと家族さんが強い子をお持ちだという方は多いですね。
多いですね。
やっぱり利用を控えようかなと、うん、でやはりサービス自体をもう家族で頑張ってしようかなと、ヘルパーさんの中でもやはりこう、まあ、不特定多数じゃないんですけれども、他の利用者さんのところに行くという形で持ち込むんじゃないかみたいな、
はい、
家族さんが感じてしまう、更新認定が出て、来月から継続のプランで組みましょうか、どうしましょうかって言った時に、キリがいいからここで終了したいという家族さんも出てきましたね。まあ、それでもともとその家族のレスパイトも含む介護保険制度なので、そこが家族が担うんだと言ってしまうのでは、ケアマネージャーとしてまあしんどいから頼んではったのが、まあ家族さんがやるんだと言うて言い切ってしまうと、そうですかと、それではじゃあ自立支援に結んでいくというか、本人の自立ではないんですけれども、まあ家族介護の形が、まあそれが破綻してるから介護保険ができたんですけど ね、うん、そこが戻ってしまうなと、大丈夫かなっていうのが、うん、まあ、その方は、まあ、他そのご主人のケースで私も関わっているので、うん、まあ、また体調を見ながらご提案はできるんですけれども、うん、まあ、その単独でその方、独居の方でその方だけに関わっている方とかいう形になってしまえば、
うん、
プツッと支援の、線が切れてしまう、
はい、
形になっちゃうので、
はい、
どこまで追いかけるべきなのかなというところが、
はい、その体力面でもそうですし、社会的フレイルみたいなのも出てきますね。
ありますね。
なんか今本当に熱も出せないじゃないですか。うん、熱出たら、もうでいてても帰らないといけないとか。
はいはいはいはい。
もうここ みんなが恐れてというか、敏感で、まあそういう、あの対応しなさいっていうのも出てるから、その通りにしてるんでしょうけど。
うんうんうん
うん、そう、熱出た、寝てる人にヘルパーさんも入れない。
そうですね。
ね。で、それだけで入れなくなりますもんね。
そうですね。
うん、
まあ、最近の事例やったら、透析の方が、あの、熱発した。これはコロナじゃないか。というところで、早速、家族さんに送迎してくださいと。
あ、そうなんですか。
はい、ということで、どうしようっていう相談とか、
うわ
なかなか、その、我慢しましょうってできる話ではないので、
はい、
うん、結局、家族様が、まあ、検査して、結果が出て、まあ、1週間余裕、まあ、あの間を空けて、ということで、急遽お仕事を休まれて、朝の送り出し迎え入れっていうやつなんですけれども、それ もう家族さんが自分の車で透析病院まで連れてって、また時間来たら迎えに行くみたいなの、うん、
大変ですね。
大変に急になりますね、
うん
うん、結果として陰性やったんですけれども、うん、先ほど久保さんおっしゃられたように、
はいはい、
やはり熱が出ることが悪というか、
そう、
もうどうないしようもありませんから、もう家族さんが全部背負ってくださいねという形になって、
うんうんうん、
で家族さんはケアマネージャーに何とかしてくださいと頼むんですけれども、手がないっていうのが現実な話になってしまうので、
そうですね、
なかなかケアマネ泣かせなお話になって、め
ちゃくちゃ難しいですよね。
そうですよね、うん、
あと
担当者会議とかってできてます？
担当者会議は、まあ、大体が電話であったり、
はい、
紹介状であったりということで、はい、専門的意見を伺って記録に残すという形になってますね、はい、で利用者さんのお宅に行くのは、まあ、必要最低限、まあ、サービスが変わるところは、はい、できれば来てほしいという形で、はい、追加になったりね、新しいサービスが追加になったりするときは、そこの事業所は来てもらうんですけれども、
はい、
今までサービス使ってたところは、もうケアマネージャーが、新しくどこどこというヘルパーステーションさんが入りますよとか、デイサービスさんが、何曜日に追加になりますのでとかいうところで、
はい、
またケアプランを郵送させていただきますという流れになってますね。
うん、そうですね。なかなか人数も最小限に、
うん。そうですね。
うん、